通告書に従いまして、大きくは3点、一番最初に幼稚園についてお尋ねをいたします。最近の地方新聞に、保育所に関する保護者の苦情と、幼稚園の職員の移動に関する保護者の苦情が、載っておりました。この二つの件につきましては、お多分にも漏れませず、私のところにも数名からのお問い合わせといいましょうか、不満の声が電話やお話で参っておりました。幼稚園の件に関しましては、納得のいかない保護者のが多いようでございましたので、PTA で一丸となって抗議した方がいいと思いますよ。保護者の意見が一番強いですよ、と、そういうふうに、お話をしておきました。一番問題となっていた、郷野村幼稚園では、そのようにされたと、PTA 会長よりお話を伺っております。しかし、関連があった他の幼稚園では、まだまだ納得のいかない保護者の方がいらっしゃいますので、あえて質問をさせていただきます。3点についてお尋ねをいたします。はじめに、今年度当初、嘱託職員の採用をする際に、なぜ幼稚園と保育所に必要な職員数の採用をしなかったのか。そして今回7月の採用なされた理由。次に、クラス担任の異動があっております。保護者は、臨時職員の担任は望ましいことではないが、有資格者であれば今年度は受け入れていくと、もう不満の思いはありましたが、承知をなされておりました。にもかかわらず、やっと一学期で親も子も先生になれたところなのに、夏休み中の移動とは。しかも、さよならの一言も言えずに、わからなければならないなんてと、まあ、教育に対する不信感と、二学期からの不安で激怒されておりました。どのような考えのもとに担任の移動をなされたのかを、お尋ねいたします。二番目に、受験者に対して、職務内容の説明がちゃんと行われているのか、また、幼稚園教育委員会と、市長部局では、どのような協議ができているのか。そういうところにちょっと不信感がございましたので、お尋ねいたします。今回、もう受験した方は、預かり保育ということで、受験をしたら担任であったというようなことのようでした。以前にも2件、これと同じような話を聞きました。家庭の都合で、資格はあるけど、長期間保育の修行に関わっていなかったので、預かり保育ならできるだろうと思って応募し、受験して採用されたところ、担任となっていた。で、担任はできませんと、経験もないのでできませんと断りしましたが、いや、もう決まっておりますので、ということで、非常に困っているというお話と、もう一人の方は、子供が小さいのに、こんなに残業があっては、自分の子供の面倒も見ることもできないというような不満の声をですね、以前にも二人の方から、お話を伺いました。今回も採用になった一名の方は常勤に違いがあると、担任は無理だということで、わずか1ヶ月で辞職をしてあるようでございます。幼稚園の預かり保育が始まりましてから、幼稚園職員の採用で、そのようなところにどうもその、双方の食い違いがあるような気がいたします。教育委員会が求めている職員を市長部局は分かって募集をかけられ採用されているのか少し疑問に思います。また受験者に対してもですね、職務内容の説明がどれぐらいできているのか、本当に分かられているのか、今回でも、そういう担任を持たなければいけないというような状況が分かってあるならば断られていたのではないかとも思っております。1ヶ月でのこう採用と、辞職というのはどうも採用に納得のいかないところがございます。そういうところに相違があるのではないか、お尋ねをいたします。次に、児童数の多い幼稚園には、ある程度の補助職員が必要ではないかということです。まあ、今回、辞職された方の理由の一つに、毎日の残業では、 我が子の育児ができないからだと、そういうふうに聞いております。昨年、職員の家族や友人、保護者の方々からですね、幼稚園の過剰な残業についてお話がございましたので、教育委員会にお尋ねをいたしました。調査の結果、10分や20分の残業にはなるけれども、それほど長時間の残業はしておりませんという報告をいただいておりました。しかし、実際にはその時点で長時間の残業があっておりました。いろいろの事情があったかもしれませんが、幼稚園側が教育委員会に報告をしてないというだけのことでございました。その理由の、残業の理由もいろいろ聞いてみますとあったようでございますので、特にこうあえて取り上げはしませんでした。石田五の浦幼稚園のように児童数の多い幼稚園では何事も人数分時間が、かかります。施設も老朽化して継足し継足しになっているようなところもありますので、不便でスムーズにことが運びません。特に3歳児を多数受け入れている五の浦幼稚園は大変だと思います。ましてや預かりに3歳児がいればなおさら、手間がかかります。まあ、現場に行って見てみますと、昼からは預かりの先生だけでは手が足りなくて、午前中担任の先生も一緒になって子供を見ていらっしゃいます。担任を持っている先生はしなければならない自分の仕事があるわけですが、それは子供が帰ってからいなくなってからできないということがよくわかります。市のですね、事務職の残業というのは年間の中で限られた時期だと思いますが、幼稚園は毎日がその状態、それが続いているのですから、大体の想像はつきます。まあ、せめて児童数の多い幼稚園には長期臨時の補助職が必要ではないかと思います。幼稚園に関しまして、この3点お尋ねをいたします。
今西議員の質問に対する事実者の答弁を求めます。須藤教育長。
7番、今西菊野議員にお答えをいたします。幼稚園職員6名の退職が新学期直前の3月23日に分かりました。その後任といたしまして、急遽6名の臨時の方を雇い入れて、預かりの担当にいたしまして、新学期をスタートいたしました。短期日のうちに、6名の臨時職員を、第2種職員、また長期臨時職員に、変えて安定をさせたいという願いがございました。7月1日付で3名の第2種嘱託職員を採用していただきました。嘱託職員は市長部局での採用になります。第2種嘱託職員は保育所と同じようにクラス担任をするという条件での採用でございますので、7月1日から幼稚園のクラス担任としての配置となりますけれども、学期途中でございますので、無理と考えまして、8月1日より幼稚園のクラス担任とすることにいたしました。この3名の方は1ヶ月間、預かり担当者として、それぞれの3園に勤めてもらいまして、幼稚園に慣れてもらうことにいたしました。その3名のうちの1名は、辞退をされまして、2名の方が1ヶ月間預かりを経験をいたしました。臨時の4名の預かり担当者を第二嘱託職員として採用することを願っておりましたけれども、預かりはクラス担任ではないということで、長期臨時職員として教育委員会での募集をすることになりました。8月1日付で3名の長期臨時職員を採用することができましたので、8月1日付で人事異動を行いました。 7月1日採用の2名の第二種嘱託職員をクラス担任として、郷の浦幼稚園へ、そして8月1日採用の3名の長期臨時職員を預かりの担当として、3園にそれぞれ、人事をさせていただきました。その後、8月9日、郷の浦幼稚園の新しいクラス担任1名が退職をされました。その補充のために、8月16日内時の新たな人事異動を行いまして、本日に至っております。議員が申されます、なぜ8月にクラス担任の異動をしたのかという理由でございますが、まず教育委員会といたしましては、幼稚園職員の安定、いわゆる臨時で担当しておりますので、幼稚園職員の安定を早く図りたいという考えがございました。そして、長期臨時職員のクラス担任というのは問題があるのではないかというご指摘を以前より受けておりました。それと、第二種嘱託職員の採用の条件が、クラス担任を持つという条件でございましたので、7月1日よりすべきところを8月1日からクラス担任という話で、8月1日に変えたということでございます。それと、夏休み中に新たに人事で動かれました職員を持つ幼稚園で、新しい職員の体制を整えてもらいたいという気持ちもございました。そして、今年度まだ8ヶ月間の保育期間が残っておりますので、残る8ヶ月を安定した幼稚園体制で保育に従事をしていただきたいということでの8月の人事でございます。その次、2番目でございます。受験生に対しての職務内容の通知はいかがかということでございます。受験者に対しまして、職務内容は面接の中でも職務内容、待遇等について説明を行っており、受験者もそれに対しまして分かったという返事をされておられます。また、採用前には採用内定者に教育委員会に来ていただきまして、採用前の詳しい協議、事情説明を行っておる次第でございます。ですから、採用時の職務内容、条件等々については、受験者の方は了解をされておると考えております。3番目の児童数の多い幼稚園には補助要員が必要ではないかということでございますが、これは議員ご指摘のように、補助要員は必要だと思っております。特に園長の申し出によります補助要員につきましては、100% 実現をいたしております。また、今後も人数、生徒の子供の多い幼稚園、また特別な事情が発生した幼稚園には、園長からの要望がございますので、それは確実に受けていきたいと思っております。ちなみに、郷の浦は現在6名の補助要員と、新たにクラス担任になりました若い担任の先生の補助のために、1名の補助要員を設けておるというのが現実でございます。以上でございます。
今西区の議員。
はい。明確に答弁をいただいたんですが、ちょっと納得がいかないところがですね、3月23日に今まで幼稚園に勤務していらっしゃった方々が、市の保育所の嘱託を受けて、いなくなったという、が3月23日に分かったというように、教育者答弁なさいましたが、 保育者のですね、嘱託を採用試験をして、採用するのは、市教部局の方にあったと思うんですね。でもその時点でですね、受験をしたときに、すでに現在、幼稚園に勤務していることは分かってたはずなんですね。それが保育所に行けば、その分、幼稚園が付属することは、市教部局では分かられていたはずなんですね。そこのところも私は納得がいかないんです。それがですね、それだけ、幼稚園の職員を保育所に取るんだから、その補充をどのように考えてなされたかということをお伺いしたいんです。
白川市長。
ただいまの今西議員のご質問にお答えします。おっしゃるように、先ほどのご質問の中におっしゃいましたようにですね、市教部局と教育委員会部局、どうしてその採用の時期が、食い違ったのかと、そのことが今のご質問につながっております。実は、私は、例えば、一つにはクラス担任を臨時雇いの方が持っているというようなこと、そして、保育士という資格、あるいは教諭と、幼稚園教諭という資格をお持ちの方がですね、長く臨時で、おられるということ、等々含めまして、実は、待遇改善も含めましてですね、そういうふうにするようにということで、管理職会で、発言をしていったわけでございます。そこで、保育士部局、保育所部局では、3月に知ったということで、その時点で、やはり連携プレーがなかったということについてはですね、市長部局、教育委員会部局の連携がなかったということについては、素直に認めたいと思っております。そこで、実は、保育所、保育士を、24名、そして、幼稚園教諭を3名、嘱託として、採用いたしました。27名の採用いたしたところでございます。そういうことでありまして、徐々にですね、職員の待遇改善、あるいは、園児、あるいは、保育を要する子どもに対する対応というのはですね、徐々にではございますけれども、改善していきたいと思っているところでございます。
今西区の議員。
私もですね、職員の人事に関してはですね、そのように思います。教育委員会と、市長部局のお話が、協議が、本当にどれぐらいなされていたのだろうかというふうに、思うわけでございます。まあ、今回の件とは全くこれは関係ない件なんですが、私がちょっと携わっている中でですね、最近、まあ、公民館と自治会、それと行政区の兼ね合い、また、社会教育の中の国体準備室の件と、そういうのが、こう、市教部局の一方的な政策ではないかというような、気がいたしておりました。そして、これに追い打ちをかけるように、こういう、人事がございましたものですから、本当に、教育委員会と市長部局では、対等な協議ができているのかな、そうじゃないのではないのかなというような、そういうふうに見えるわけですね。市長、私のメガネはそちらから見て色がついておりますか？はい。答えてください。
白川市長。
縁なしにもございますし、色は全くついていないと思っております。
色がついてないですね。で、こちらから見ると少し色がついてるんですよね。まあ、これは世にも不思議な、もう、世界に一つのメガネではないかというふうに思いますが、本当にですね、対等にこう、新聞のですね、記事を鵜呑みするわけではありませんが、まあ、教育現場は、市長部局では、わからない。そういう面も多々あるわけですから、教育に関して、幼稚園に関しては、現場の話をよく聞かないと、 こういう問題が起こることもあると思います。そしてですね、教育長もですね、もうでき、断られたけど、いや、言ったけどできなかったとかですね、そういう記事が載っておりましたが、そういうことではなくて、できないことはできないと。必要なものは必要と。はっきりおっしゃらないからだと思うんですね。ま、教育長はもう三役の一人です。教育長にはそれだけの権限があるんですから、言わなきゃいけないことは言わなきゃいけない。取らなきゃいけないことは取らなきゃいけない。お金も人もですね、頑張って、自分の義務を全うしてほしいと思います。子供たちを見守ってですね、教育の環境を整えるのは、これは教育長の義務ですので、職務怠慢にならないようにお願いをいたしたいと思います。もう時間がございませんので、そうですね。最初、その、児童数の多い、最後の幼稚園の補助要員ですね。これは五の浦の幼稚園の園長さんに聞きますと、今のところ本当に、おかげさまで今年はそうなっておりますということでございました。しかし、園児数の多い勝本伊佐夫氏、勝本加水氏だ。ですね。ここは非常にこう、演じ数が多いわけです。補助要員さんを入れられても、箱崎瀬戸、田川中あたりは5人に、計算すると、割にすると5人に、子供5人を1人で見ているようになりますが、勝本、加水、石田は、その倍の10人ぐらいを1人で見るようなこう割になっているわけですね。そして、五の浦幼稚園は園長さんが現場にいてですね、資格もあられますし、それだけの肩書きもあられますので、委員会との直接のお話ができておりますが、他の幼稚園は園長が、小学校の校長先生が兼務になっていらっしゃいますね。本当にこう、校長先生はですね、小学校の学校業務だけで忙しい中をですね、なかなか校長先生との 連絡が取れないとか、そういうお話も伺いましたし、また、幼稚園という体験をしてない校長先生、特に男性の校長先生にはですね、女性の校長先生はね、その点まだ分かられるところもあるんじゃないかな。まあ自分が関わってきた分ですね。しかし男性の校長先生はなかなかその、分かっていただけない、そういうところがあるようでございますので、まあそこのところはですね、教育委員会の方で、直接その、幼稚園の先生が教育委員会に言ってくるわけはいかないわけですから、そこのところは気をつけて見てみていただきたいと思います。それでは次に参ります。その前に、そうですね。教育長は教育長の義務と権限について一言、教育長の決意を、思いを、お願いいたします。
須藤教育長。
茨城議員のご指摘、日々それを邁進をしておるつもりでございますけれども、声が少し小さかったのだと思っております。今後は茨城議員のご指導、真摯に受け止めまして、今以上の職務に邁進をさせていただきます。
茨城区の議員。
期待をいたしております。よろしくお願いいたします。次に保育所の関連を。で、参ります。土曜日のですね、土曜日休日の保護者に対して、土曜日預かりは毎週木曜日まで申し込みが必要で、申し込むと嫌な顔をされて心よく引き受けてもらえない。親も職場は休日があっても溜まっている仕事や要件で忙しいので、基本的には、そういうことをしなくて預かってもらいたいと、いう件がございました。この件に関しまして相談を受け、調べてみますと、保育所によってですね、受け入れが違うということでありましたので、市内統一すべきだと、昨年の9月に質問をいたしました。市長の答弁は、入園時期の説明文の中に、保育所が違う要項を書いている。実際は、各保育所受け入れ体制が変わっているわけではないが、同じように、するようにと、昨年も指導を行ったわけですが、現場で書き直していなかったという事実がございます。これについては、厳しく指導をしたところでございます、とのことでございました。まあ、それから何の苦情もなかったのでですね、てっきり改善されていると、私も思い込んでおったわけでございますが、 今年の7月ですかね、新聞に投稿されているのを見てですね、あ、まだ変わっていなかったんだな、という事実を知りました。厳しく指導をしたと、答弁でおっしゃいましたが、市長はどのようにですね、指導をなされたのか、本当にされたのか、昨年もしたけどなってなかったと。で、今回もそうであったと。それとも、指導はしたけど、職員が言うことを聞かなかったのか。ね、この件について一つお尋ねを、いたします。まあ、私に言ってきた等にはですね、理解で質問してもらっても変わりませんでしたが、新聞に載せるとすぐ変わりましたよ、というような、ことを言ってまいりましたのでですね、ああ、議員でのですね、答弁とはそれくらいのことなのかと、まあ、なんとなく、そういう感じがいたしましたものですからですね、そこのところを、の説明をお願いいたします。次にですね、現在は、状況が溢れている社会ですから、保育所管理にしましても、当該からの情報などね、友達の話とかインターネットとかでね、すぐ入ります。保護者の中には保育に関して詳しい方もいらっしゃいますので、批判や要望もあるように聞いております。まあ、退職なされた先生方に伺いますと、以前は保育士や所長の研修会をかなりの回数で行っておりました。人生で一番大事な乳幼児期を預かっているのだから、研修研究も重ねて、より質の高い保育をしていくのが保育所の仕事です。ただ、預かって、怪我をさせないように遊ばせていればいいものではありません。と、まあ、そういうお話でございました。また、保護者の要求も、もう、大変変わっております。自分中心で、子育ての仕方が分かっていない親も増えてきております。その対応もまたね、必要になってまいりますが、現在どれくらいの、研修が行われているのでしょうか。そして、次に保育所長に関して、です。あ、そうですね、2番目、保育所長に関してですが、現在、足部保育所はですね、有資格者で、保育の経験もあられます。その他の所長は、資格もなければ、保育の経験もなく、特にこう所長事務というような仕事をなさっているようでございます。肩書きだけの所長で、保育に関わる職員の指導、そういうものができると思いですか？まあ、それとも職員の指導は必要ないと思いですか？まあ、そこのところの思い違いが、先ほど指導をしたけど、できなかった、なってなかったというような問題にもつながっているのではないかと思います。保護者に対してもですね、同じようなことが言えます。土曜日の預かりの件に関しましても、その保育士はですね、子供の状況を見て、ストレスが溜まっている親の愛情が必要だと思ったのかもしれません。お母さん、小さい子供は6日間預けられるとストレスが溜まっているんですよ。愛情不足になっていませんか？たまにはこの子だけに愛情を注いであげることが必要ですよと、親に話してやればですね、親もわかるのです。でもそれはですね、資格と肩書きと経験を持った社長、いや、所長でないとですね、親の方が受け入れないんですね。とにかくどうかしてでも子供を保育所に預けようと。まあそう思ってらっしゃる子、親も、多数いらっしゃるわけでございます。保護者も、所長経験者の方にお伺いしますと、保護者もいろいろです。まあモンスターと言われる方もいらっしゃいますので、保育士と保護者のちょっとしたトラブルがあったときは、所長がすぐ出て行って、まず保護者の言い分を聞く。そして保護者の気持ちを受け止めてあげて、その後納得がいくように保護者に指導をしていた。そうすると大抵の お母さん方は分かられますよと。それが所長の仕事だと思いますよというようなお話をいただきました。まあ、せめてですね、今、無償図勝本石田にも、所長はいらっしゃいますが、有資格者で経験、有資格者でもありませんし、保育の経験でもありません。まあ、ここのところは、変えていかなければならないのではないかと思いますが、市長のお考えをお伺いいたします。
白川市長。
保育所の件につきまして、今井式区の議員のご質問にお答えいたします。まず、指導したのかと ということでございます。ご存知のように、全職員が私の名前で仕事をしております。ですから、各職員がしたことは私がしておることでございます。私が厳しく保育園に行って指導するわけではございません。担当管理職、あるいは理事、係をして、厳しく指導されておるわけでございます。ところで、それが実際に、反映していないじゃないかというご指摘でございます。それについては再度指導をいたします。そこで、ただ今回報道に載りましたような土曜日云々というようなこと、それについてはですね、今回再度家庭の事情についてですね、言及することはご法度だということを改めて指導したところでございます。連れてこられた方についていろいろ今日は時間が育てる時間保育の時間があるんじゃないかとかそういうのはですね、全くもって、言っちゃいけないということを改めて、指導をしたところでございます。それから、ご質問の順序は少し前後するかもしれませんけれども、研修をしているのか、その前にすみません。です。それで、各園、各保育所、主任会議、所長会議を定期的に行っておりまして、統一するよう、対応を統一するよう、会議でもって対応をしておるところでございます。それから、研修の件でございますけれども、各種研修会へ積極的に参加を行いまして、旅費の問題もございますが、できる限りの研修会への派遣をしておるところでございます。今後も所長、主任会議を必要に応じて開催し、域市内での統一した保育サービスの徹底を、図っていきたいと思っております。保護者対策でございますけれども、それにつきましても、いろんな機を捉えてですね、やはり保護者の方々といろんなお話をするということがですね、一番の理解につながるんじゃなかろうかと思っているところでございます。それから、各保育所に有資格の保育所長を置きなさいというご指摘でございます。私も保育所の職員については全て有資格者が好ましいと思っておる。それは間違いございません。ただ、少しこれについて経過を話させていただきたいと思います。私が就任いたしました平成20年の5月時点で、無償、強羅町と芦部町にだけ、保育所長がおりました。そういう中で、いろいろトラブル的なものもございまして、各園に所長を配置してくれという要望がございました。その中で私は少なくとも各町単位に置こうということで、4名置くと。という決定をいたして21年4月の時点で、4位保育所長を配置したわけでございます。しかしその中で、その時点でお一人退職でもございましたし、職員の中で有資格の方を一人、そして、内部から所長を挙げますと、実際の現場が回らないという事情がございました。それから、いろいろ年齢的な、正直申し上げて少しだけそういうこともございました。もろもろの事情からですね、実は、主幹クラス、あるいは課長補佐クラスをですね、保育所長に回したところでございます。保育所長、新しくなられた保育所長さんにはですね、非常に、事務的な問題もあるということもございまして、一つ、お願いしたわけでございますけれども、配置をしたわけでございますけれども、今までずっと事務をしてきた方がですね、急に、正直言って主幹クラスになってからですね、保育所に行って、園所長するというのは非常に、私はその職員に対してもですね、非常に、負担が重かったなと思っておるところでございます。しかしながら、そうせざるを得なかったという事情をまずご理解いただきたいと思っております。今後は、できれば、近い、来年でもですね、所長、資格、有資格者の、配置ができればなと思っております。そういう、全部がそうなれるかどうかは別にいたしまして、そういう気持ちで対応したいと思っておるところでございます。先ほどのすいません、前後しました。保護者対策につきましては、担当保育士が毎日お便り帳によりお知らせを行っております。また、園内よりを定期的に作成して、保護者の皆様と連携を図っているところでございます。家庭教育のあり方等について、各保育園において説明会や保護者会、総会など、機会あるごとに指導されております。さらに、 生き子どもセンターで行っている子育て支援事業、地域子育て支援活動、子育て応援講座、生き子広場の活用を広く促すとともに、教育委員会や健康保険課など、関係機関との連携をして充実を図っております。ご参考まででございます。現在、保育所の職員数は96名おります。その中で、正規は26名、嘱託は60名、この中の24名を、今年採用したところであります。長期臨時10名、そして、保育児童数は617名でございます。この96人の職員を、本来ならば正規職員として採用したいわけでございますけれども、もうとてもではございませんけど、叶わないわけでございます。その辺もどうぞ、ご理解いただきたいと思っております。
今西菊野議員。
はい、まず土曜日預かりですね、その家庭の運を言ってはならないと、厳しく指導した、まあ、それはいいんです。でもこれは全国的にですね、土曜預かりをですね、土曜日はなるだけ家庭保育でしてくださいっていう指導はここだけじゃないんです。私も孫が福岡に2人おります。で、2人とも別々の保育園に行っておりますので、尋ねてみました。すると1人のところはもう基本的に土曜は家庭保育でお願いしますと言われるそうです。で、もう1人のところもやっぱりお母さんが土曜日仕事がなかったら、預かってくださいと、そういう指導はどこも合っているようでございます。4歳5歳の子はいいんですが、今保育所に3歳以下を預けるんですよね。3歳以下の子供に6日間ずっと朝8時から6時までですね、それもね、かわいそうなもんなんですよ。だから実際はですね、まあ、そこのところの指導をですね、保育所長がちゃんとできればですね、できる方を保育所長 に持ってくればですね、そこのところの全部が全部保護者が言うわけじゃないんですよね。その特定の方かもしれないんです。だそういう指導はですね、やっぱり経験と肩書きとです。経験と肩書きと資格がいるんです。そういうことを言う親に対してですね、絶対その分を要求してくるんですね。保育所長でなかったら、他の先生の話は格別聞かないんですよ。まあそういうタイプの、そのモンスターペアレンツって言われる、保護者も多くなっておりますので、そのところも鑑みてですね、その人事はわかります。正規の職員も少ないです。しかし、幼稚園はですね、保育園と幼稚園と人事はこう、一緒にしてますよね。幼稚園は全部正規なんですね、2名ずつ。まあ、ここのところもですね、どうしたものかと思います。だから、教育委員会と市長部局で、よく協議をなされてですね、なるだけその保育環境を整った形で、来年度はやっていただきたいと思っております。次に、3番目の今後の方針について、お尋ねをいたします。これもですね、これは20年の12月にですね、質問をいたした件でございます。3歳児、土曜日の幼稚園の土曜預かりをすれば、4歳5歳児が、保育所に行っている4歳5歳児が、幼稚園に行って、保育所にその分空いた分だけ3歳児を受け入れられるではないかと、いうようなお話を、質問をいたしました。その件に関しましてですね、市長はですね、の答弁はですね、土曜預かりについては、保育所から幼稚園に移る意思があるかどうかアンケート調査をすると、1年間研究をさせてもらいたいと、20年の12月でおっしゃったんですね。まあ、保育所については、今年から定員増となっておりますよね。で、待機児童はまあ、今のところそれほどいないと思っております。民間もありますのでね。しかし、このアンケート調査ですね、4歳、5歳児が、果たして保育園から幼稚園に行く、そういう意思があるかどうかというアンケート調査は、これはですね、私が聞くところによりますと、幼稚園でなされたというふうに聞いてるんですね。しかし、このアンケート調査は幼稚園には関係ないことであって、保育所ですべきですよね。保育所に行ってる4歳、5歳児が幼稚園に行くかと、いうことです。を聞いたのですから。まあ、そこのところがですね、どうもこう、質問の趣旨を、分かっていらっしゃらなかったのではないかなと、思っております。まあ、そして、 まあ、一応アンケート調査はなされておりますが、まあ、22年度には改善された形が出てくると思っておりましたが、幼稚園側あたりはそういう、こう、明確な形が見えませんので、どのように研修をなされているのか、教えていただきたいと思います。2番目のですね、幼稚園での3歳児の受け入れが必要なのかということはですね、これは幼稚園に行ってね、こう、お尋ねもしたんですが、幼稚園教育は本来小学校に上がるための準備ですね。ちゃんと机に向かって椅子に座って先生の話が聞ける。集団生活の中で基本的な生活習慣を身につけ、小学校に上がってから学業がスムーズにできるように学ばせることが本来の幼稚園の目的であると思います。私はその5歳児だけで1年間で良いのではないかと思ってたんですが、今の子供は2年間幼稚園教育の必要があるということでした。4歳になればちゃんと、人の話を聞いて理解する能力があり、1年間幼稚園教育を受けた子と2年間幼稚園教育を受けた子では小学校に上がった時点で明確に差があると。しかし4歳児と3歳児では体力能力かなりの差があるので、3歳児からの幼稚園教育というのが本当に必要なのだろうかと。まあ3歳児は保育所対応がいいのではないだろうかというような、その幼稚園側の現場の先生の声もありました。特に今、幼稚園教育を受けないで、保育所からまっすぐ、小学校に上がる子どもがかなりいますよね。なかなかその、ちゃんと机に向かって座って、一次元を受けるっていうことがですね、できない子どもが増えているというふうな話を聞いております。まあ、できれば、4、5歳はすべて幼稚園で、で、3歳以下は、保育所で受け入れるというようなことが、こう、意識し、こう、独自の子育て政策としてできないものか、まあ、子育ての島、意識として確立はできないものか、そういう構想はないものかということを、問題はお尋ねしたかったのでございます。よろしくお願いします。
須藤教育長。
今西議員にお答えをさせていただきます。幼稚園の土曜日預かりにつきまして、今西議員のお話では少し片手落ちがあるかもわかりませんが、幼稚園内でのアンケートを一応実施をさせていただきました。その結果、59.7% の幼稚園の保護者が希望しないという回答が出ております。これは現在幼稚園で預かり保育を実施しておりますので、このような結果になったんだと思います。幼稚園現場では現在行っております預かりを引き続きやっていって良いのではないかと考えております。わかりやすく言いますと、土曜日預かりというのはもう少し検討させていただきたいということでございます。また幼稚園の3歳児受け入れの件ですけれども、ご存知のように現在五の浦幼稚園で3歳児受け入れをやっております。この3歳児受け入れのアンケートも同時に実施をさせていただきました。その結果 60.5% の保護者から希望しないという回答を得ております。このように現在の壱岐市では幼稚園と保育所との連携という一つの大きな命題を抱えております。今西議員がおっしゃいました4歳児5歳児は小学校に進学するための基本的なものであるということはよくわかります。今西議員のご提言を実現するにはちょっと言い過ぎですけれども、幼稚園の4歳児5歳児を義務教育化するのが一番だと思っております。
今西区の委員。
アンケートの結果はですね、幼稚園でしても先ほど言いましたように、その幼稚園の生徒に、幼稚園の保護者に聞いたわけではないんですね。私は保育所に行かせている方がどうなのかということを聞きたかったので、そこのところはですね、ちょっと取り違えられていると思います。これは市長にもお尋ねいたします。 そのですね、子育ての姉妹期としてですね、まあ、4歳児、5歳、まあまあ、今から国の政策も変わってですね、保養一元とか認定子ども園とか言っておりますが、実際それがいいのかどうかは、私もわからないと思います。だからいいのならですね、受け入れられてるはずなんですね、今までに。でも、なかなか受け入れられないということは、本当にそれがいいのかどうか、それもやってみられなければわからないというところもあるのでしょうが、ちょっと疑問に思う点もあるんですね。だからあまり私は推進はしたくないんです。ここ、壱岐ではですね、壱岐独自のですね、そういった4歳児、5歳児は幼稚園に、3歳以下は保育所でった。っていうような、今、石田町と勝本町あたりが大体こう、そういう形を、になっているわけですね。その形がですね、どうかして、子育ての姉妹域として、そういう、確立ができないものか、そういう構想がないものか、考えていただけないかということで、ちょっと市長のご意見をお伺いしたいと思います。
白川市長。
今井市議員の今のご質問でございますけれどもですね、おっしゃるように、幼稚園に、行くかどうかというのは保育所の園児を対象に取らなければいけなかったと思っております。その辺が先ほど申しますように保育所と幼稚園の連携プレーがうまくいってないということを深く反省をいたします。早急にですね、保育所の園児に対して、アンケートを取らせていただきたいと思っています。それから、幼保一元化一体化についてはご質問がございましたけれども、今、質問書にはありましたけど、ご質問はあっておられませんので、ですが、一言だけ、来年2011年の通常国会で、この問題について法律ができそうでございます。その法律に対処するために、近々部内にですね、市民福祉課、教育委員会、保育園、幼稚園のですね、職員で構成をする、まあ研究会と申しますか、そういったものを作りましてですね、法律ができたらすぐ、それに対応できるように、幼稚園スタイルにするのか、保育園スタイルにするのか、あるいは今取り沙汰されております保育所に給食施設はいらないよと、いったような法律ができるのか、そういったことも含めてですね、対処できる研究会を立ち上げたいと思っているところでございます。
今西区の委員。
国の政策によってですね、ちょっと多少は変わってくるだろうということは私も想定いたしております。とにかくですね、何がどういう形であろうとですね、子どもの保育、幼稚園保育、そういうものに関しましてはですね、親とか行政とか、もう今まで私も親の要望をですね、聞いて、市長には多少無理な、お願いとかもいたしました。しかしですね、今考えたときにですね、行政や親の考えだけで本当に、幼稚園や保育園のですね、行政をやっていっていいのか。そこの中で、やっぱ子供は何、今の子供はどういうように変化をしているのか。もっと子供に目を向けてですね、子供に目を向けるということは、保育士さん、現場の話をやっぱりよく聞いてみないといけないと思います。彼女たちはプロでございます。ので、そこのところをですね、子供に目を向けた、そういう子育て行政、そういうものをしていただきたいと思います。一年に一度は、なるだけ、この子供、子育て関係で質問をしようと思っております。来年、どういった質問ができるのか、楽しみにいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。